日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は橋本龍介さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの橋本龍介です。よろしくお願いします。
お願いします。さて橋本さん、はい、先日ですね、日経ベリタスのツイッターを読んでいましたら、デスクの橋本です、おはようございます。これ橋本さんのツイッターですよね、はい、東京は雨の日曜日、ナイロン袋に入って届いた日経ベリタスを読みながら NHK の日曜討論をラジオで聞いています。なぜラジオかというと、2003年に購入したプラズマテレビが映らなくなってしまったからですとテレビが壊れたようですが、これ直りましたか？
いやあ、その前にね、この03年じゃなくて04年でしたね。
あ、そう、
まあ、大した話じゃないんですけど、今思い出せば04年
あ04年に購入されたと、
はい、ちょっと間違えました。
あ、はい、
これちょっとだから想定外なんですけどね、こんな早く、10
年も経たなかった。
当時の最新のですねプラズマテレビ、
はい、
僕が担当してた会社のそういう記者発表会みたいなのがあって、
はい、
あ、これいいなと思って、その年のボーナスかなんかで、50万円ですよ当時。
当時は高かったんですね、うん、今はだいぶ安い、
まあ、薄型の大型テレビが出始めた頃だから、うん、まあ、50万払っても手に入れたいと、手に入れるとこうちょっとワクワクした気持ちになったんですけどね、当時はね。結局ね、はい、このテレビ直らないんです、
はい、え、直らないんですか？
直らなかった、つかない今も、もう1週間かれこれ1週間だから、今僕ずっとラジオを聞いてるんですけど、はい、ラジオ生活とお風呂場に小さなテレビが、はい、あるんですけどね、見たいときはそっちに行って見るということですからね。
でも お風呂に浸かる、湯船に入らないのに見たいときは、
まあ、湯船に、まあ、そこまではしないですけど、
そうですよね、
そうですねそれで、はい、買いに行こうと思ったら今7万円になってるんですね、はい、同じぐらいの ね7万円とか6万円とか、まあ、おそらく安いんだともっと安いになると思うんですけど、
はい、
うん、だからそれはちょっとね、あの時なんであんな50万で買ったんだろうっていうのがね、ありますけどね。
新しくそれ購入されないんですか？
今考え中です。そうこうしてるうちに家の給湯システムも壊れたんですよ最近、
はい、
でこれがね、はい、20万円ぐらいするんですよね。
高いんですよね、結構、
うん、そうなんですよ、
うん、
だから僕ね、本当ね、今回この1週間で起こった、まあ、よもやの出来事なんですけど、これ見て、あ、なるほど、電機メーカーっていうのは儲からなくて、うん、一方でこう重設メーカーとかね、うん、いうところも着実に利益を上げてるというのが、まあ、よくこう実感として分かったような、
はい、
テレビはどんどんどんどん値下がりするんだけど、ああいう生活に密着したこう給湯システムとかっていうのは値下がりはそれほどしてないんですよね、で給湯システムはね、
なるほど、
お風呂に入れないからこれは買わざるを得ないです、大体が効かないんですよ。テレビはまあラジオ聞けばいいかなという感じですけど、だからやっぱりね、テレビメーカー厳しいなっていうのがね、改めてこう実感しましたけどね、
今日はですね、そんないろいろお困りの橋本さんにですね、記者時代に担当されていたというあの企業について後ほど解説していただこうと思っています。楽しみにしています。
よろしくお願いします。
はい、それでは今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。 ではベリタス川柳 3D 参りましょう。6月のお題は 梅雨、成長戦略、乱高下です。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。ゴルフもパーさん、50代男性、会社役員の方です。乱高下、梅雨明け頃に一矢報いてね。乱高下、梅雨明け頃に一矢報いてね。せっかく高くなった相場ですが、第三の矢は的を射抜けなかったかも。梅雨明けまでにリベンジしてほしいという川柳をいただきました。橋本さん、この川柳また字余りですね。
なんかそうですね、
はい、
一矢報いてね、
はい、
何文字これ。
一矢報いてね、8、
8か、
はい、
あ、
5、7、5だから、うん、3つも、
まあ、勢い余ったんでしょうね。
優しい。
抑えようと思ってもね、はい、まあ、それだけ熱い思いがあったんじゃないですかね。
そうですよね、
うん、梅雨明けが、うん、もう少しかな、
うん、
まあ、選挙もありますし、まあ、なんか出てくるかもしれないですけどね。
そうですね、期待したいところですよ ね、うん、ね、相場もまた上がっていってほしいところであります、はい、はい。さて、このゴルフもパーさん、この川柳ご投稿ありがとうございました。このベリタス川柳 3D では月刊賞毎月選んでいます。
この収録が終わったら曽根さんに選んでもらいます、
はい、
月刊賞と曽根さんの寸評は7月7日発売の日経ベリタスに掲載されます。
どの作品が本誌に掲載されるか楽しみにしていただきたいです ね。皆さんも日経ベリタスを手に取ってチェックしてみてください。さあ、ところで橋本さん、まあ、6月終わりまして、次7月ですよね。
そうですね。
お題何にしていきましょうか。
そうですね、先ほどちょっと申し上げましたけど、来月7月は参議院選挙がありますよね、
はい、
7月の後半ですかね、
はい、
ですから選挙、
あ、いいですね、はい、
行きましょう、
はいはい、じゃあ1つ目は選挙、
はい、
そして2つ目、そういえば先日ですけれども、富士山が世界遺産に登録されましたよね、なのでこれは嬉しいニュースでしたから、やはり日本人として富士山入れときたいです。
そろそろ富士山は登れるようになるんですかね。山開きかな、
山開き
7月に入るといいですね。
ありがとうございます。では富士山が2つ目、そして3つ目どうしましょうか。
そうですね、やっぱり夏っぽい季節感のあるもので、はい、これはじゃあつまり海はいかがでしょうか。
今日の橋本さんのお洋服、海のような水色の爽やかなシャツでいらっしゃいますね。す、
僕ね、海に似合う男になるのがすごい目標なんです。
あ、そうなんですか。あ、へ、
ところが僕全く海に似合わないってずっと言われてるん で、
言われるんですか。
この弱々しい雰囲気がですね、
いえいえ、
今年こそ海に、はい、海が似合う男か、海が似合う男に、
はい、
なりたいという思いも込めて、
はい、
海で
行きましょうね。じゃあもう一回改めて、選挙、富士山、海、これが7月のベリタス川柳 3D のお題です。月刊賞と本誌への掲載目指して、皆さんぜひぜひ熱い川柳をお送りください。あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を橋本さんにご紹介いただきます。今週は岩盤をうがつ会社、規制慣習を超え市場を作るです。橋本さん、こちらどのような記事なんですか。
はい、最近ベリタスずっとマーケットのね特集をやってきたんですけども、
はい、続いてました。
そうですね、うん、まあ、マーケット激動してきたということで、マーケットの特集をしてきましたが、今回は企業会社に焦点を当てました。
はい、
まあ、こういう激動相場が続く時だからこそですね、本当の意味で自力のある会社、まあ、成長し続ける会社を、
はい、
探り出そうじゃないかということでですね、
はい、
今回その一つの視点としてですね、まあ、ここに見出してあります岩盤をうがつ会社、
はい、
でいろんな
岩盤をうがつ、
うん、
はい、
まあ、企業さまざまな障害だとか壁だとかですねあると思うんですけれども、うん、それに挑み続けてですね、なんとか壁を切り開いて、まあ、新たな市場を開拓し、まあ、成長軌道を見つけると、そういった会社、規模は小さいですけれども、そういう形でいろんな壁に挑んでる会社が、まあ、結構いろいろあるんですね、
はい、
まあ、そういった会社を 岩盤を穿つ会社というふうにしてですね、発掘してみました、
うん、挑戦している会社ということですごく楽しみですけれども、うん、その壁をこう乗り越えていく切り開こうとしているということですが、壁ってどういう意味ですか？
今回規制緩和アベノミクスの成長戦略でも、いくつか出されましたけれども、その中でも、どうしてもこう緩和されない規制、これは岩盤規制なんて、もう岩盤のように固い規制なんてありましたけれども、こういうふうに例えば医療分野であるとか農業分野であるとかですね、あるいは電力分野であるとか、そういった規制がなかなか破られない、そういったいわゆる規制の壁、あるいは行政の壁ですね、それに加えてですね、必ずしも法律上は禁止されてないけれども、昔ながらのこう慣習だとかですね、業界ならではのしきたりみたいなものに挟まれて、なかなか市場が開けない、そういった壁ですとか、あるいはこの業界はもう成長はここまでだっていうような、ある種のこの市場の限界ですよね、そういったいろんな企業を覆う壁をさまざまな創意あるいはその突破力でもってですね、突き抜けてい、くと。
ではその岩盤規制というものは具体的にはどういう領域のものなんですか？
そうですね、大きく分けると3分野ぐらいあると思うんですが、一つは農業ですね。株式会社はですね、農地を自由に所有することが未だに制限されているわけですね、ですから農業事業には本格的には企業は参入できないという状況になっているんですね、あと医療分野ですけれども、今回アベノミクスでも緩和見送られましたけれども、混合診療というか保険適用と保険外の適用を、同時にこう受けると、そういう混合診療も、見送られていると。あと電力分野とかですね、電力については今後、時間をかけて電力システム改革が、進みますけれども、そういった形でですね、なかなか突き破ろうとしても突き破れない岩盤のような壁が、いろんな形で残っているわけなんですよね。
岩盤を突き破ると本当難しいことなんでしょうね、
難しいんですけれども、いろんな工夫を凝らしたりとかですね、あるいはもうしつこくですね、訴え続けたりと、いうことで、一つ風穴を開けるとですね、そこから市場が開けてきてですね、いろんなビジネスチャンスができると。規制がある、あるいは慣習がある、古い慣習があるということは、逆に言うとその先にはですね、大きなビジネスチャンスがあ あるということでもあるわけですよね、そこになんとかたどり着いた企業が、収益を上げる可能性があると、いう視点から、今回いろんな企業を発掘してみました。
実際にその尽力している会社、どんなところを取り上げているんですか？
そうですね、今回アベノミクスの、第3の矢、成長戦略の中でですね、一つの目玉になったのが医薬のネット販売ですね、これ実はですね、ずいぶん前から手掛けてた会社があったんですね、健康コムというネット系の会社です、この会社実はですね、2002年から医薬品のネットの取り扱いをもう始めてたんですね。でところがその後2009年になってですね、規制がかかると、対面での販売を原則にしましょうという形でですね、そういう通達が出てですね、一旦できなくなると、でそこで諦めずにですね、訴訟をしたりとか、いろんな形で訴えてですね、この間この健康コムという会社、前期まで3期連続で赤字だったんですけれども、後藤社長はですね、ネットが対面に劣るということがないんだという主張を継続して続けてですね、
すごいですね。
そうですね、もちろんこのネット販売をすべきかどうかっていうのはまた別の議論としてですね、いろんな配慮が必要だっていう議論も当然あるわけですけれども、この方は信念に基づいてですね、諦めずにずっと訴え続けたと。で今回アベノミクス第3の矢の中でですね、原則解禁と、まだ例外分野あるんですけれども、原則解禁ということになったことによってですね、健康コムだけじゃなくていろんな形でドラッグストアだとかですね、あるいは他のネット関連の企業だとかも、こういう市場に参加し始めたと、いうことなんですね。だから健康コムというこの会社、後藤社長という一人の経営者の熱い思いが、風穴を開けてその先に大きな市場を開拓したと、いうことで、今回カバー特集のフロントページでもですね、後藤社長の発言を紹介しながら解説しています。
でこの風穴を開けたことで、健康コムの業績というのももちろん期待ができるということ
につながっていくんですね。今期は、黒字化を見込んでいると、 ただ、さっき言いましたね、いろんな企業が参入してきますから、
そうか、
また別の競争が始まるわけですね。今までは行政との戦いでした、
はいはい、
本当は民間企業同士の、まあ、本当の意味での戦いが始まるということで、まあ、今回あの我々インタビューする中でもですね、
はい、
戦いはまだ終わってないんだというようなコメントでですね、あの引き締めていらっしゃいましたけどね、
はい、でその他の企業ではどんなところを取り上げたんですか。
そうですね、あともう一つ紹介しますと、これは先ほど言いました農業分野に挑んだ会社なんですけれども、
はい、
オイシックスっていう会社、まあはい、ちょっとすると利用されている方もいらっしゃるかもしれませんが、あの野菜のネット販売を、手掛ける会社なんですけどね、はい、うん、この会社2000年に創業して、
はい、
当時は基本的にはみんなこう野菜、まあ、農産物はですね、あの農協を通じて出荷されたものをスーパーとかで買うというのがまあ一般的だったわけですが、
以前は、ね、はい、
農家をこう直接探してですね、うん、説得することによって、まあ、非常に付加価値の高いですね、
はい、
野菜を直接手に入れて、それをこれが欲しいんだっていう消費者にですね、うん、まあ、ネットを通じて届けると、こういうビジネスモデルなんですが、
はい、
もうここ十何年もずっとやってきて、まあ、いろんな形でその後農協が参入したりとかですね、うん、あるいは別の会社が参入したりっていうする中でも、まあ、独自のこの野菜を発掘したりですね、うん、そういう地道な活動で、なんとか事業を軌道に乗せて、今では取扱高で、まあ、150億円と売上高でですね、うん、いう規模に達しているということで、まあ、農業分野は株式会社が参入できないんだという、まあ、壁があるわけですけれども、まあ、そこで屈せずにですね、まあ、いろんな形で工夫して農業分野でのビジネスモデルをまあ作り上げた企業として、まあ、今回紹介しています。
今回あのこのオイシックスも取り上げられていて、私の周りでもこれを活用してる人も結構いらっしゃるんですよね。
あ、そうですか。
はい、
このオイシックスもですね、
はいはい、
始めた当初はまあずっと赤字だったってんですね、なんか数年赤字だったと、ただ要するに会員数がこれは増えないと、あのなかなか軌道に乗らないですよね。
ビジネスとしてね、やれないですもんね、
うん、そこを諦めずにやり続けたということで、まあ、こういうビジネスチャンスをものにしたと。
すごいですね、こういう方々がいらっしゃるというのは。そして2ページ目なんですけれども、はい、2ページ目には保育事業について取り上げられていますね。
保育事業も今回ですね、まあ、アベノミクスの一つの目玉としてですね、挙げられると思うんですけども、
はい、
安倍首相、まあ、待機児童をですね、いわゆる待機児童っていうのは保育所に入れなくて、まあ、ずっと待ってる子どもたちのことですね、待機児童を、解消しようというふうに、まあ、目標を掲げられてですね、今公営の保育所と、一方でこう株式会社企業が運営する保育所、まあ、これ昔から参入できたんですけど、2000年ぐらいに規制緩和されて参入できるんですけれども、これ行政地方自治体が認めないとですね、なかなかできないと。今までずっとこの地方自治体が安全性への懸念とかですね、あるいは既存の保育所への配慮とかですね、まあ、そういったことがあってなかなか株式会社参入しようとしても参入できなかったんですが、
はい、
この安倍首相がこういうふうにおっしゃったことによって、まあ、風向きが大きく変わってですね、地方自治体の方からですね、待機児童の解消に向けて株式会社を利用しようじゃないかと、そういう、まあ、ムードが高まってるんですね、
はい、
でそういう中でもう随分前から保育所ビジネスを手掛けてきた企業、まあ、ここで紹介しているのはあの神奈川県に本社を置いてますサクセスホールディングスという会社ですけれども、
はい
はい、もうこういう形でですね、昔からやってきた保育所ビジネス手掛けてきた企業が、まあ、今後追い風を受けて、まあ、収益拡大していくんじゃないかということで、今回2ページ目でサクセスホールディングス、まあ、写真も入れてですね、これまでの経緯も含めて分析をしてますけどね、はい、
そして最後の方になりますと、アベノミクス第三の矢の効果はということで、政策関連も取り上げてるんですよね。
そうですね、はい、今回のいろんな分野でですね、表も含めてまあぶち上げてるわけですけれども、産業復興だとかですね、まあ、戦略市場の創造だとか、あるいは国際展開だとかですね、各分野ごとにあの成長戦略の概要をまとめるとともにですね、それのまあ関連銘柄を今回ちょっと整理してみました、
はい、
まあ、今回こういう形でですね、まあ、規制緩和含めて成長戦略がまあいろんな形で出てきたわけですけれども、ただですね、企業本格的に成長するためにはですね、はい、こういうまあ政策頼みだけではですね足らないと思うんですよね。かつて振り返るとですね、ヤマト運輸、まあ、黒猫ヤマトですね、はい、今ヤマトホールディングスと言いますけれども、今から30年以上前にですね、当時はまあ郵便だとか 小包とかですね、まあ、民間なかなか入れないという時代の中でですね、宅配というビジネスを作り出してですね、今、まあ、一大産業に育て上げたわけですけれども、はい、その間ですね、当時の旧運輸省とかですね、あるいは既存の運送会社から、まあ、いろんな圧力を受けた。ただそれにも見えずにですね、まあ、ビジネスを続けて、まあ、宅配ビジネスっていうのを、まあ、一大産業に育て上げたわけですけれども、こういう形で、まあ、政策に頼って政策を待つだけじゃなくてですね、そこにこう完全と向かっていく、あるいはいろんな創意工夫を凝らして、規制があってもできるビジネスっていうのを見つけ出す、まあ、そういったですね、まあ、第二の大和が、まあ、出てくることがですね、まあ、日本経済の成長あるいは企業の成長にとってですね、まあ、欠かせないのかなというふうに思いますけどね、
まあ、ここの会社の努力というのもやはり必要だと言えるんですね。
そうですね、
はい、以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、岩盤をうがつ会社、規制慣習を超え市場を作るについてお話を伺いました。
ベリタミン E、
ここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュース、リスナーの皆さんが感じている疑問、そして日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回は社長更迭、川崎重工業の行方はというテーマで橋本さんにお話を伺います。さて川崎重工業といえば、今月13日の臨時取締役会で長谷川聡社長を解任して、同時に三井造船との経営統合交渉の打ち切りを決めたと発表しました。26日に株主総会を控えたタイミングでのこの異例のトップ解任、非常に驚きましたよね。
午後ですよね、5番終わって、3時半から始まって夕方ぐらいに、まあ、発表があって、その日確か木曜日で株価が随分下がった日で、まあ、我々マーケットに注目してたんですけれども、まあ、突然ああいう大きなニュースが飛び込んできて、はい、まあ、バタバタ、まあ、新聞社内ですね、したのを覚えてますけれども、
はい、
私も川崎重工業もう随分前ですけど、10年以上前ですけれども、まあ、担当してたことがありましたね。
そうなんですね。
川崎重工業というと今も東京の本社は神戸なんですね、まあ、東京だけでなくても、まあ、幹部の方結構神戸にいらっしゃるということで、私、まあ、地元兵庫県ということもあってですね、はい、非常にまあ馴染みのある、会社なんですが、神戸へ行かれたことあります？
はい、何度か。
あ、そうですか。
昔ですけれど、
ポートタワーがあって、そこからまあ遊覧船が出るんですけど、その遊覧船に乗って港を巡るんですが、そこ行くとこう川崎重工業の大きな造船所が、まあ、目の前に見えてきてですね、
はい、
まあ、デートコースの一つになってるんですが、まあ、そういうこともあってですね、私にとって非常に馴染みのある会社だったんですけれども、まあ、今回の騒動、まあ、いろんなこう論点があるかと思うんですね、
はい、
まあ、一つは、まあ、企業統治、コーポレートガバナンスと言われる問題ですね。で、二つ目は今回社長解任とともにですね、三井造船との M&A が白紙化したということで、この厳しい収益環境が続く、まあ、造船今後の再編の行方っていうのはどうなるのかと、それと3つ目がですね、まあ、株主総会控えたタイミングですけれども、
ね、
情報開示という面でですね、株主あるいは投資家向けの情報発信という面で、まあ、果たして問題がなかったのかと、まあ、大きく挙げるとこういう3つぐらいの、まあ、大きな論点があるかなと思うんですけどね、
はい、ではその論点のまず一つ目ですよね、はい、企業統治、今回のケースガバナンスは機能したということでしょうか？
これはまあ評価分かれると思うんですけどね、
はい、
まあ、コーポレートガバナンス、企業統治を突き詰めてみるとですね、うん、要するに社長あるいは経営トップをですね追い出すことができるかどうかということに、まあ、尽きるかと思うんですよね、問題のあるトップが、まあ、独善的に、まあ、リーダーシップがあってもですね、突っ走ってしまう、経営者が暴走してしまう、そういったことを止められるかどうか、それを突き詰めてみると経営トップ、経営を牛耳っている人間をですね追い出すことができるかどうか、いうことにあるとすればですね、今回はそういう面では機能したと、いうふうに言えると思うんですよね、
はい、そうですね、
取締役会の総意でもって、 まあ、実際に10対3ですけれども、まあ、3人が解任されてその中の1人が社長だったということですが、まあ、追い出すことができたということですから、はい、取締役の、ある種の役割を果たしたということは言えるとは思うんですが、はい、一方で問題がある社長あるいはこういろんな形で不祥事を起こした社長であれば、まあ、それはそれで機能したと言えるんですけれども、今回のように、まあ、ある種の路線対立があった、まあ、はっきりしないところもありますけれども、M&A を巡ってですね、反対派と、うん、推進派が分かれてですね、
はい、
いわゆるこうある種内部分裂と言いますか、取締役内の真上騒動みたいな形でですね、それが先鋭化される形で、まあ、取締役会で現れてしまったというふうに考えるとですね、関心もこれは正常な取締役会の運営だったのかというのは、うね、まあ、疑問視する声もありますよね、
うん、こう話し合ってなんとかならなかったのかなとこう、うん、まあ、派閥とか争いとかそういうのもあったのかな、うん、お家騒動なのかなっていうふうな気持ちも、思ってしまったんですよね。
こういうふうになる前に、いろんな形でこう合意点を見つけ出すとかですね、いうこともですね、本当の意味で機能していればですね、そういうこともできたのかなと思うんですが、はい、川崎重工業というとですね、はい、まあ、さっき造船の神戸の造船の話しましたけども、造船だけじゃなくてですね、まあ、一般に親しまれているのは二輪車バイクですね、はい、それと新幹線も作ってたりとか、あるいは航空宇宙分野があったりとか、あるいはガスタービンがあったりとかですね、もう幅広いこう分野で分かれてて、それぞれこうなんて言いますか、こう独立性が強い、まあ、カンパニー性を持っとってますから、それぞれのカンパニーで独立性が強いわけですよね、まあ、そういった中で部門間の対立みたいなものも発生しやすい、まあ、そういう構造にあったと、
そうなんですね、
いうことも言えるかなと思うんですけどね、
今回のこの社長解任にはちょっと驚いたんですけれども、ガバナンスという観点から言いますと、経済同友会の長谷川康親代表幹事はあんな結末は理解に苦しむとおっしゃってるようで、まあ、これ疑問を投げかけているということになりますよね。
そうですね、M&A を決める過程では取締役会で、何度もこう協議をしてですね、資産査定をした上できっちり決めて発表するべきだというようなことを長谷川さんはおっしゃってましたですけどね、
ということはこう意見が割れているなという印象を受けますけれど、はい、社長解任というのは、まあ、これまでですね、その他の会社でどういったケースがあったんですか。
そうですね、一番有名なのは、曽根さん覚えていらっしゃるかどうか、もう1982年ですから、私が高校時代なんですけども、はい、三越百貨店の岡田社長ですね、
はい、
が解任された事件が、
ね、ありました。
岡田さん取締役会でですね、まあ、急に解任動議を出されて、当時腹心と言われた人から解任動議が出たというので、まあ、出た瞬間にこうなぜだっていうですね、言葉を発せられてですね、それは当時のこの流行語にもなった
んですけどね、はい、あ、そうなん
ですか。この三越の場合はですね、さっきのガバナンスの問題でいきますと、まあ、岡田さんという方、まあ、独特のキャラクターのあった方ですけども、独善的な経営でですね、いろんな形で、まあ、不祥事も起こしてたりとか、愛人との関係があったりとかですね、
スキャンダル不祥事があった事例だと。
そうですね、
事例だと。
それ以外にもですね、90年代に入ってヤマハですね、楽器を作ってるヤマハで、はい、解任劇があったりとか、あるいは最近ですと成功ですね、成功でもそういう社長の解任辞任劇があったりとか、まあ、それぞれ、まあ、主導する解任劇をですね、主導する経緯は、まあ、それぞれ異なるんですけれども、
はいはい、
ある場合ですとメインバンクが指導したりとかですね、あるいは労働組合が指導したケースだとか、あるいは管理職ミドル層が裏で相当ですね連携して、まあ、社長会につなげたケースとかですね、まあ、いろんなケースがありますけれども、株主総会で、解任されるというケースもありますけれども、
はい、
取締役の中で緊急動議が出て、まあ、解任に至るというのは ありますけれども、しょっちゅうあることではないんですけど ね。
じゃあ久々にこの驚く、まあ、社長解任があったということになりますけれど、ね、この M&A の白紙化で市場の反応はどうだったんですか。
これ株価の動きだけ見るとですね、川崎重工業その後13日にこの解任劇があってですね、先週末の段階でいきますと 7% ぐらい株価が上がってます、
はい、
次の日も確か上がりましたですね。ですから株式市場自体はですね、この解任劇及びその後の M&A の白紙化ということについてはですね、前向きに評価しているというふうに言えると思うんですけどね。
なんか元々 この統合についてはどうかなっていう意見が多かったですね。
造船自体今、世界的にこう低迷してまして、受注が伸び悩んでると、そういう中で一緒になるというのは、一つの選択肢ではあるんですけれども、一緒になったところでですね、なかなか統合効果相乗効果っていうのは発揮できないんじゃないかと、それぞれ、作る船も違うと、あるいは規模から言ってもですね、中国だとか韓国にそれで対抗できるかというと必ずしもそうでもないと、そしてさっき申し上げたように川崎重工業っていうのは、造船だけじゃなくて、他あの部門でですね、もっと収益部門があるわけなんですよね。それが三井造船っていうのは、造船部門が中心で、そこと一緒になることによってですね、むしろこう重荷を背負うことになるんじゃないかというような見方もあったわけなんですよね。規模では拡大しますけれども、必ずしも収益性が高い分野ではないところを取り込む、一緒になることによってですね、むしろ足かせになるというような見方もあったもんですから、株式市場、アナリストとかですね、は今回の騒動決断についてはですね、評価しています。
一方の三井造船の方はこう株価の下落も見られましたが、今回はこれなくなりましたけど、でも再編はしていかないといけないとは思うんですけど、
そうですね、その可能性はまだあると思いますけどね。で、再編の形はですね、企業と企業が一緒になるというのも、あり得るんでしょうけれども、例えば造船部門を切り出してですね、別の造船の専門の会社を作るとかですね、スピンアウトするとかですね、そういった形で、これだけ需給が悪化している、需要が伸びない、受注が伸びないという中ですから、このままの体制でもう何年も何十年もいけるかというとですね、必ずしもそうではないと、どっかで再編という、選択肢もですね、また浮上してくるのかなというふうには思いますけどね。
あともう一つ気になるのが、今回はその情報開示の面ではどうだったんですか。
この三井造船川崎重工業の経営統合というニュースが出たのが4月なんですが、これは日本経済新聞が朝刊でですね、スクープという形で報道したんですけどね、その直後に川崎重工業は東証を通じて発表してるんですが、そういった事実はありませんというふうに、一応否定をしてるんですよね。
はい、
これ新聞でスクープがあった場合っていうのは、会社が何らかの投資家に影響を与えるような事例の場合はですね、何らかのコメントを出すんですけども、まだ決まってませんとかですね、当社が発表したものではありませんとか、あるいは今回のように、事実ではありませんとかって言うんですが、実際には動き出していると、まだ発表できる段階じゃない場合には、いろんな表現で言うんですが、事実ではありませんと言ったと。ところがですね、今回こういう解任劇の後にですね、あれは事実でしたと、だが破談しましたという、 こう発表をまたし直したんですよね。
そうですね、
一旦事実ではありませんって言って、場合によってはその発表をもってですね、投資家は事実じゃないのかと思って、株を売ったり買ったりした可能性もあるわけですよね。それが2ヶ月経って、いや事実でした、しかし破綻しましたという言い方に変えたと、いうことで、非常に特殊なケースではありますけれども、果たしてこの情報開示という面でですね、不備はなかったのかと、いうことで、先週ですかね、代償と東証が一緒になって日本取引所ができたんですけども、そこの斉藤 CEO がですね、株主不在じゃないかというような、苦言を取引所の責任者としてですね、おっしゃったということなんですけどね。
となると、そのこの放送が配信される翌日ですか、26日株主総会が開かれるということですけれども、ここで何が語られるのか、本当に注目と言えそうですよね。
そこで新しい経営陣正式に出発するわけですけれども、出発すると同時にですね、株主あるいは投資家に向かってですね、きちっと今回の経緯、を説明する、あるいは今後の店舗についてですね、納得いく形でですね、情報開示するということは必要だと思いますけど ね、
ですね。ニュースにも注目していきたいですね。以上、ベリタミン E、 今回は社長更迭、川崎重工業の行方はについてお届けしました。それではここで、発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく、今週の日経ベリタスです。今週の日経ベリタスにはどんな記事があるのかなと気になっているあなたのためのコーナーです。まずはプレビュー面の、アメリカ緩和遠い最終出口、利上げは15年、資産圧縮は16年以降の見方です。
バーナンキー FRB 議長、うん、先週記者会見されまして、
はい、
まあ、今後の金融緩和、量的緩和の縮小停止の日程についてですね、まあ、目処を初めて明らかにされたわけですけれども、
そうですね、
これはマーケット、世界のマーケットに大きな影響を与える動きですから、果たして緩和の出口に向けてですね、今後まあどういった動きがあるのかというのを解説しています。
はい、続いて特集面の企業の成長戦略、投融資で支える、日本生命筒井義信社長に聞くです。
はい、日本の民間の投資家としてはまあ最大規模の日本生命のトップ社長にですね、今回の黒田緩和への評価、あるいはアベノミクス成長戦略への評価、まあ、さらに今後の運用方針等についてですね、まあ、たっぷり語ってもらってまして、2ページ分使ってですね紹介してます、
うん、楽しみですね。最後にインサイド面の放電灯金融記者座談会、東証代償現物株統合で何がです。
東京証券取引所と大阪証券取引所の、まあ、現物株ですね、16日に統合が予定されているんですけれども、はい、まあ、それぞれの市場に上場している銘柄、まあ、統合を控えてですね、まあ、いろんな思惑的な動きをしていると。これはまあ水と油とも言われた、まあ、東証と代償ですけれども、まあ、果たして組織融合がうまくいくのかと、まあ、そういった視点も含めてですね、あるいは世界との取引所の競争はどうなるのかといった点について、まあ、記者座談会の形でまとめています。
裏事情が知れると面白そうです ね、はい、ということで橋本さんおすすめの記事3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ビリタスをぜひチェックしてみてくださいね。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。橋本さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今週はカバー特集も担当されていたということで、非常にハードな中、うん、本当にありがとうございました。
結構ハードでしたね。
でしたよね。ではですね、ここでですね、メッセージをくださった方たくさんいらっしゃいますので、お名前だけでもご紹介させていただきます。かりそめえにしさん、ありがとうございます。そして秋広賀茂473、 A3103、 グッピー3243、ま奥田さん、皆様たくさんメッセージ寄せていただきましてありがとうございました。またお待ちしております。このベリソネでは番組へのご意見やご感想をお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただくと番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタス、毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と越中編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの橋本龍介と
曽根澄江でした。日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。